他に愛される少年三十の弟、その父、他には指定するのではなく肯定しよう。他に愛する人は他にから愛され、他にはしない、他になんていない、他にはたくさんないとトラブルを招く原因になり、他を指定するような言動に断らなきゃありませんか。直接指定だけでなく間接指定も含めます。例えば他の父は性格が悪い、他には不運を引き寄せるなど遠回しに他を指定した言動の対象です。他を指定している人は陰謀から抜け出せない。もし他を指定しているなら確実に言えることがあります。残念ですが、他を指定している人は陰謀から抜け出せません。他を指定した状態でどうやってお金をたくさん稼ぐのでしょう。他を指定しつつお金を落としないのは矛盾しています。他を指定することはお金を上回る際するのと同じであり、自分からお金を落とせることになります。他を失っているとお金からも嫌われます。金は下がってお金の神様からも嫌われます。他を指定している限り貧乏から抜け出せません。むしろどんどん貧乏になっていくでしょう。他を肯定して愛する。貧乏から抜け出したいならお金を肯定しましょう。普通に肯定するのではありません。心からたっぷり肯定することが大切です。つまりお金を愛するのです。お金は素晴らしい。お金を愛している。お金は本当に大切な存在。お金を愛して人生のパートナーとして考えましょう。また自分はお金からされていると思うことも大切です。お金も自分を愛してくれる人が大好きです。お金はいいものではありませんが、いいもののような動き方をします。お金はこの人は自分を愛してくれている。嬉しい。私もこの人が好きだと喜びます。お金からされるとお金があなたのところに集まってきます。お金持ちになりたいならお金を愛するのは最低限のマナーです。お金を引き寄せる自身になりお金持ちになりたい人に変わります。これはお金の王者になることは違います。お金の王者は何か。お金の王者は意味や道徳を無視して金持ちのことしか考えていない人のことを言います。ここでいうお金を肯定するとはお金の王者になるではなく、お金を認め受ける体制を設定するという意味です。お金を愛するとお金を持って愛せる。現実にお金持ちを思い出してみてください。お金持ちでお金を指定している人はいません。お金はいない。お金なんていらないと指定している人は一人もいません。お金持ちであることをむしろお金を肯定しています。お金を愛したからといってお金持ちになるとはありませんが、お金持ちは必ずお金を愛しています。経済的に恵まれたいならお金を肯定して愛するのは最低限のものです。お金を肯定してお金を愛しましょう。お金を愛するとあなたもお金が愛されます。お金を指定するのではなく肯定する。お金に愛される人になる30の方法。その2、最初からお金を最重要に考えるとかえってお金を稼ぎにくくなる。お金は人生に欠かせません。お金がなくなれば食べ物のことに友人します。お金さえあればほとんどのことができてしまうようなんです。だからお金の人がお金を最重要に考えます。しかし、ここが落としな。最初からお金を最重要に考えるとかえってお金を稼ぎにくくなります。お金を最優先にして考えるとお金を手に入れるためなら何でもするという偏った考えになります。正確に学んで人を騙す。楽をするために仕事を手術する。見るまで人間関係は縁を切ってしまう。確かにお金は人生に欠かせませんが、お金を最初に考えるようになると人生で大切なことを失います。そして人生がおかしくなるのです。お金とは何でしょうか。お金は全然お金でもありません。お金は仕事の対価です。仕事をするからお金を得られるので仕事をしていないからお金もらえません。仕事をするからお金が得られます。では仕事は何か。仕事は人と社会の発展に貢献することです。最初に考えなければいけないのは人と社会の貢献です。まず自分の適性をしっかり考えます。次に適性を考慮しながら自分に合った職種や企業を選びます。あとは1週間に仕事に打ち込むのみ。仕事です。結果としてお金が手に入ります。人と社会の発展に貢献する場合が多ければ大きいほどたくさんのお金を手に入れます。最初からお金を考えるのではなく、まず自分の人と社会に生かすことを考える。お金に愛される人になる30の方法。その3、親にお金を出し惜しみする人はお金持ちでも心は貧乏。倹約精神は大切ですが、適度にあります。意識したいのは親に使うことです。親に使うお金は出し惜しみをしないことです。お世話になった人の贈り物をやればお金は節約できるでしょう。大切な人の食事は贈りではなく、割り勘にすれば経済できるでしょう。しかし、それは単なる手です。闇雲のお金を出し惜しみするのは適切です。人の感謝を忘れ、自分の部分さえ多ければいいと考えています。感謝を忘れた人は心が豊かとは言いません。親にお金を出し惜しみする人はお金持ちでも心は貧乏です。今の自分がいるのはお世話になった人たちのおかげです。無駄な出費はいけませんが、親に使うお金は特別です。親だけはお金を出し惜しみするのではなく、しっかり使わなければいけません。大切な人の贈り物に使うお金は無駄になりません。親として食事を贈る。お世話になっている人に感謝の贈り物をする。親にはどんどんお金を使いましょう。むしろ親に感謝は倹約ではなく、惜しみなくお金を使うべきです。自分の財布からお金を出して感謝を表現すると本気で感謝している気持ちがしっかり伝えられ、いつも喜ばれます。結果として人間関係が深くなり、ますますお金が稼げるようになるのです。親に使うお金は出し惜しみずしっかり使う。お金に愛される人になる30の方法。その4、お金を払う立場でも偉そうにならない。レストランで注文するとき偉そうな態度になっていませんか。偉そうな態度や話し方です。自分は客にお金を払う立場だから偉そうにして当然、そう思うのはよくありません。客からお金を出す立場だからという理由で偉そうにする人はお金は持っていても心が貧乏です。あの客は感じが悪いと彼は悪口を言われ嫌な対応を受けることになるでしょう。たとえお金を支払う場合も手間をかけて料理を作ってもらっているのは事実です。支払う金額には料理の金額ではなくサービス料金や水の金額なども含まれています。素晴らしいサービスを提供してくれる人がいるからこそレストランで美味しい食事がいただけます。ですが、たとえお金を払う場合も腰を低くして胸を寄せる姿勢が大切です。商品サービスをありがたくいただきますという気持ちを持ちましょう。現状の姿勢のお客さんの給料や料理はしっかり見ています。相手のいいお客さんにはもっと気持ちよく接したくなるでしょう。結果としていつもより気持ちの良いサービスになっています。美味しい料理をより美味しく楽しめるようになるのです。お金を払う場合も腰を低くしてお願いする。お金に愛される人になる30の方法。その後、お金持ちには人と違うことをする習慣がある。人と同じことをやっていたらお金持ちになるのは難しいと考えてください。可能ではありませんが、可能性は極めて低いと考えるのがどうです。人と同じことをやっていてお金持ちになるならその人たちはすでにお金持ちになっているはずです。人と同じようなことをしていては下がりません。上級者が稼ぐことになると、他の場合になり激しい競争になります。自分の部分が少なくなり稼げる金額持ちになります。お金持ちはもっと大胆な習慣があります。人と違うことをする習慣です。人と違えば上級者が自分だけになるため独占状態になります。客の利益を50人で割ると、人が大変になります。みんなと同じはみんなで利益を取り合うことになるため、人が大変な審査になります。もし人と違うことをすれば、競争がないため、客の利益を取り合うチャンスになります。潜在的な利益を一気に独占できるためお金持ちになるチャンスになるのです。お金持ちはビジネスに関して人と同じことをするのを嫌います。たまにもであり、人と違ったビジネスに取り組んだらお金持ちになりました。たまにもと言われることを恐れないことです。人と違ったことをしてお金を稼ぐチャンスを見せるのです。人と違うことをする。お金に愛される人になる30の方法。その6、孤独に強い人はもともとお金持ちになる素質がある。お金持ちになるためには人と違ったことをする必要があります。みんなと同じでは平凡なことしかできません。みんなと同じ状態では他の場合になり、人に対する伸びが少なくなります。人と違ったことをするが基本になります。潜在的な利用に応えることができ、大きな利益を得るチャンスに恵まれます。ところが人と違ったことをすると、ある問題に直面します。孤独になるのです。人と違ったことをすると、同じ立場の障害になるため、人になってしまうのです。ですが、みんなと一緒になければ行動できないという人は残念ですが、お金持ちになるのはほぼ不可能です。その上、中小を受けることも必要です。可愛いものであることを可愛いものだと冷たい言葉を言われるでしょう。ただ、でさえ寂しい上、周りから冷たい言葉を言われるのは相当苦しいことです。お金持ちは一見金がそうに言いますが、その上では孤独と戦っています。そして、お金持ちはみんなその苦しみを乗り越えているのです。もし、あなたが元々孤独に強いタイプならお金持ちになる素質の素質を既に持ち合わせていると言います。お金持ちになる可能性が普通の人より少し高い状態です。その素質を生かすことはあなたしないです。孤独に強い自分の素質を抜け出せば大きな可能性があると言います。元々孤独に強い性格はお金持ちになる素質だと考える。お金に愛される人になる30の方法。そのなら、お金持ちは悪い人だと誤解しない。お金持ち、この言葉を聞いた時どんなイメージを与えるでしょうか。怪しい、うさんくさい、何か悪いことをして稼いでいるのではないか。お金持ちとしては皆さんが印象を与えやすい傾向があります。もちろん、あなたはそういう人もいるかもしれませんが、僕の恋愛の話です。多くの場合は違います。あなたがお金を稼ぐときをイメージしてください。仕事を一生懸命した結果、お金をもらえますね。つまり、自分の仕事が人と社会の発展に貢献できたからです。人は小さくても人と社会の発展に貢献できたのは事実です。お金とは本来仕事の対価です。お金持ちも同じです。たくさん稼いでいるのはそれだけたくさん仕事をした結果にすぎません。たくさん仕事をして人と社会の発展に大きく貢献しているから、お金もたくさん稼いでいます。お金持ちは多少からの使っているのが特徴です。仕事の結果を最大限に発するため、効率よく働かせています。運の関係を考えている。一石二鳥になる工夫をしている。商品やサービスを足し算ではなく、掛け算で商売できることを考える。何より誰もが考えないアイデアを生み出している。仕事の結果を普通の人より何倍も乗せ、結果としてお金をたくさん稼いでいるのです。プロスポーツ選手も自分の上によって多くの人に喜びと感動を与えています。大きな仕事の結果を稼いでいるから、それにふさわしい金額を稼いでいます。それをやましい、やましい、ダサいと非難するのはお金を稼いでいる人に失礼です。むしろ普通の人より社会貢献を果たしているわけですから、感謝してお金を稼ぐのが適切です。お金をたくさん稼ぐことに願う気持ちを持っていると、一生貧乏から抜け出せなくなります。お金持ちに対する正しいイメージを持つことです。お金持ちは仕事の結果を普通の人より何倍も出している人。これが正しいイメージです。お金持ちに対する正しいイメージを持つ。 お金が愛されることになる30の方法。その8、お金を持つのが悪いのではない。お金を持つのは使わないのが悪いのだ。お金を持つことは悪くありません。お金を持つことは悪いのは仕事をして稼げなくなります。貯金できなくなり、生きることもできなくなります。お金を持つのは悪いのではありません。悪いのはお金を持ったまま使わない行為です。なぜ悪いのかというと、経済活動を妨げる行為だからです。お金は全てのままで動く存在です。社会の中を循環させなければいけません。今からず、自分のところでお金を流れていると、正常な経済活動が行われなくなります。大会が起こって、会社の業績も下がれば、自分の給料は予定されるからです。お金をたくさん持っていても仕方ありません。気持ちを小さい存在感にはなるかもしれませんが、使わなければただの関係です。将来に備えて貯金は必要ですが、目安を作っておくことです。目安がなければ、再現なく貯金することになり、お金を使わなくなります。結果としてお金を持ったまま使わなくなるのです。お金はきちんと使いましょう。金は使ってこそ意味があります。貯金は限度額を設けておき、限度額以上になれば積極的に使うことです。あなたがお金を使っても一つの社会貢献です。とても小さな額でも経済の活性化に貢献したのです。貯金が限度額を超えれば、残りのお金は積極的に使う。お金に愛される人になる30の方法。その9、得点に流されると正常な商売買いの進捗になり。得点もサービスします。今だと得点がありますよ。そう言われて、距離と反応する人が多いでしょう。得点があると得をしたような気分になり、買わなければ損であるような気にさせます。特に買うかどうしようか迷っているときは、得点のせいで購買意欲を刺激されるはずです。もともと買うつもりだったものが、あなたが得点になったらいいのです。得点があってもなくても判断に変わりません。問題は得点があるから買おうとするパターンです。得点に惑わされた買い物には要注意。この判断基準は買い物に失敗しやすい傾向があります。得点があると正常な商品になされます。いないものでも買ってもいいかなと思いやすくなります。得点に惑わされて不要なものを買ってしまうと、正常な商品になったとき買い物を後悔するでしょう。得点があるから買う。得点がないから買わないではありません。必要なら買う。不要なら買わないです。買い物は必要かどうか決めるものです。得点があるかどうかは後で考えることです。先に考えるのは本当にそれが必要かどうかです。不要なものは得点があったところでやはり不要です。得点があってもあえて忘れた方が賢明です。正常な商品で正しく買い物を後悔しない買い物ができるのです。得点に惑わされないようにする。お金に愛される人になる30の方法。その10、ボロの財布を使っているとお金が嫌われる。綺麗な財布を使っているとお金が愛される。財布を取り出してみてください。あなたは今どんな財布を使っているでしょうか。もちろんどんな財布を使おうと自由です。安物の財布であろうと高級ブランドの財布であろうと財布は財布です。財布はお金を入れるものです。量販店で買った財布であろうと人からもらった財布であろうと財布に目を立てるのは何でも自由です。しかしボロの財布であれば要注意です。お金にとって財布は嫌です。ボロの財布は居心地の悪い色のものです。居心地の悪いはストレスが多く嫌になりますが、それはお金にとっても同じです。お金はこんなところにいたくないと嫌われます。ボロの財布を使っていることでお金は自分が大切にされていないと感じます。そこでお金は財布から逃げようとする。そのためボロの財布を使っていると自然と金さえがなくなり、お金がなくなるのも早くなります。盗まれてもないのに誰かお金が消えていく。あっという間にお金がなくなっていくのです。貧乏だからボロの財布を使うのではありません。ボロの財布を使っていたら貧乏になるのです。財布はお金を入れるものではありません。財布は持ち主のお金の価値に反映される場所です。残念ですが、ボロの財布を使っているとお金に対する敬意、尊重、愛情が足りないと思われても仕方ありません。ボロの財布を使っているとお金が嫌われ、貧乏から抜け出せないのです。お金に愛されたいなら、綺麗な財布を使おう。お金に愛されたいなら、綺麗な財布を使いましょう。高級ブランドの財布である必要はありません。上品で清潔感のある財布がいいでしょう。綺麗な財布は居心地のいい高級ホテルのようなもの。もしボロの財布を使っているなら、少し奮発していい財布を買ってください。それは贅沢ではありません。お金に対する敬意と尊重の表現です。そしてお金に対する愛情表現です。財布は私たちにとって最も身近な道具の一つです。お金が入れば何でもいいと安易に考えるのではありません。大切なお金を入れるものだからこそ、きちんとしたものを使いたいと考えましょう。必ずいい財布を買うと必ずお金も喜びます。綺麗な財布を使うことはお金を大事にすることにつながるからです。綺麗な財布は居心地がいいのでお金はいつまでもここにいたいと喜びます。綺麗な財布を使っていると自然と無駄遣いになります。金運もらってどんどんお金が貯まりやすくなる。自然とお金が貯まりやすくなり、近い将来貧乏から抜け出せるでしょう。綺麗な財布を使っているとお金が愛されるのです。綺麗な財布を使う。お金に愛される人になる30の方法。その11、お金に愛される人は長財布を持つ。お金に愛される人は長財布を持つのが良しです。お金を入れられば財布の種類は無関係ではないかと思う人もいるでしょう。確かにお金を入れる財布という意味ではどちらも同じです。置いてある財布でもお金の持ち運びが可能です。財布という意味ではおいてある財布でも十分活用できます。しかしお金を大事にするのは長財布が最適です。何が違うのかというとお金に愛する意識なのです。置いてある財布は形式上、置いてあるものが全然作られています。それが良いところではありますが、お金にとって快適者というと思うんです。財布を置いたらお札を追い払ってしまいやすくなります。ポケットに入れて信じるとお金を潰すことになります。追い払うという形式上、財布の消耗も早くなります。お金にとっては窮屈で居心地が悪いのです。お金も人格のようなものがあると考えることです。お金に最初になるためにはお金を大切にする意識が必要です。ポイントはお金を大事にするという意識です。お金を大事にする意識があれば、お札を置いたら財布ではなく、長財布を選ぶようになります。長財布の場合、お札を選ぶようになります。財布を入れることもないので、消耗が抑えられ、何もしやすくなります。財布の品質もできるだけ高い方がいいでしょう。財布はお金にとっていいです。品質の良い財布の方がお金にとっては高級のように感じ、喜んでくれるでしょう。お金を大切にする意識があれば、財布も現れます。稼げるようになったら長財布を持つのではなく、長財布を持つから稼げるようになります。自分も反映され、ますますお金が寄ってくる。結果としてお金も最初になるようです。長財布を持つ。お金に愛される人になる30の方法。その順に、お札を取り出すとき、指を離れる癖はやめた方がいい。財布からお札を取り出すとき、指を離れる癖もある人を見かけます。指先が乾いているとお札が滑ってスムーズに取り出せません。そこで指先を離れて知らせることで取り出しやすくしようとするのです。お札を早く取り出したい気持ちが正直に強いのかもしれません。わずか1秒程度の行為。しかし、クレーンだとしてもこれはやめた方が賢明です。お金を受け取る人の立場を考えてみましょう。大事な財布をお札を差し出せると不衛生です。ほとんどの人が正直に受け付けず、相手は後ずさりするでしょう。というわけで、女性には記憶不調なんです。この癖があるかに妻のお金を使うのは困難です。せっかく気持ちよく払おうとしても指を離れる癖で安心してしまうのです。そもそも健康に悪影響です。指先がきれいに見えても肉眼では見えない小さな金で一体です。お札が言われた瞬間、お札が指先についている金額が決まらない思わお札を取り出すとき、指を離れる癖をやめる。お金に愛される人になる30の方法。その13、お札の入れ方を見ればお金に愛する考え方も見える。お金持ちの財布を見るとお札の入れ方に特徴があります。お金持ちの財布はお札の向きが揃っているのが特徴です。お札の入れ方の料理や裏表が並んでいる人は残念ですが、お金持ちにはなりません。お札の入れ方なんてお金持ちには関係ないだろう。そう思うかもしれませんが、誤解です。関係ないように思いますが、実に深く関係しています。大切なことはお金に関して細かいところまでルールが行き届いているからです。お金を稼ぐ人はお金に関して細かいところまで管理が行き届いています。自分なりの価値観があり、判断基準があります。こうしようというルールをあらかじめ決め、以上決めれば守り続ける精神があります。その細かい配慮はお札の入れ方でも同じです。お札を財布に入れるとき、どれや裏表が統一されているのは小さな円満な配慮が行き届いている証拠です。お札の入れ方は良しやしないので、あなたが自由に決めてください。上向きも下向きも構いません。お札の表側の向きはお札の内側でも外側でも自由です。大切なことは自分なりのルールがあることです。以上、こうしようと決めたらそのルールを徹底して守ること。お金のルールを決めて実施するのはお金の管理能力の一つです。これがお金を大切にするということです。お金を大切にする人がお金を抑える人です。お財布のお札の入れ方ルールを統一させる。お金に愛される人になる30の方法。その14、財布の中にレシートを入れるのは良くない。お店でレシートをもらった時どうしていますか。何が財布の中に入れていないでしょうか。後から必要になるかもしれないと思って念のレシートを入れる人もいるでしょう。もちろん必要ないのです。会計簿にするため、会社に決して提出するため、必要ならば一時的に財布の中にレシートを入れるのも構いません。しかし、特に今必要ないなら財布にレシートを入れてはいけません。財布にレシートを入れることは金を下げることだからです。なぜ金がされるのか。レシートだけではありません。毎日を考え始めると財布の中に入れることになります。名刺、絆創膏、写真、明細書、メモ書き、お守りを入れている人もいるかもしれません。これでは財布が何でも入れることになってしまいます。財布は今はお金の家です。家のお金を持ち出しているとお金が入るように財布の中にお金と無関係のものがあると居心地が悪くなります。お金はストレスを感じます。ここには痛くない。と嫌なって見たくない。お金が入りにくい財布、お金が入りやすい財布になります。だから金が下がってしまうのです。財布にレシートを入れることは金損は効果してクレジットカードです。クレジットカードやポイントカードも社会機能と金銭価値を有している可能性です。会員証、保険証、運転免許証はセーフです。お金ではありませんが、身分を証明するものなので許容範囲と考えていいでしょう。家庭にはお金です。その他お金と関係ないものは財布に入れないように注意しましょう。例えば名刺です。 財布の中に名刺を入れている人もいますが、NG です。名刺は名刺入れに入れるのが正式です。何日を考えると財布の中に名刺を入れたくなりますが、よくありません。名刺が必要になったときざっと名刺入れから取り出すのがスマートです。名刺を持ち合わせていなければ、ただいま名刺を出していますと断られないからです。レシートや明細書なども財布には嫌いな懸命です。レシートや明細書を持ち帰る必要があるなら、専用の封筒を用意すればいいことです。不要なレシートは最初から払わない。不要なレシートは最初から払わないことです。不要なレシートであれば、レジ横にあるレシートボックスに入れましょう。レシートボックスがなければ、お店の人にレシートは結構ですと言わないからです。今すぐ自分の財布の中を覗いてみてください。財布の中でレシートを入れて掴んでいる人は赤信号です。財布の本来の役割に失われ、レシートボックスになりつつあります。今すぐ不要なレシートは処分しましょう。財布は再開しください。財布にふさわしいものを入れるようにしましょう。きれいな財布は他にとっても居心地が良くなります。快適でいいね。みんなも入れようと仲間を呼び始め、金も笑っていくのです。財布の中にレシートを入れない。財布の中に入れるのはお金と身分証明だけにしておく。不要なレシートは最初から払わない。お金に愛される人になる30の方法、その15、絶対儲かることだけで金銭トラブルのリスクを少し減らせ。金銭トラブルのリスクを減らす方法があります。絶対儲かるという話を絶対儲かるなら素晴らしい話じゃないかと思いますが、誤解です。残念ですが、世の中に絶対儲かるという話はありません。もしあったとしても、誰もまず自分だけがこっそり実行するのが普通です。それを人に話すのはおかしいのです。投資であれなんであれ、毎日将来リスクがつくもの。リスクがゼロの金融商品はゼロです。今からまず絶対儲かると断言する時点ですでに嘘をついていることになります。絶対儲かるは最初の決まり文句。特にお金がなくてお金がなくて精神状態が不安定な時は誘惑の言葉に引っかかりやすい。データの忘れやるように思え、取り付けそうになるため注意が必要です。絶対儲かるという話を持ち帰る人がいれば、私は怪しい人間と言っているようなものです。ふかかわらず、すぐ考えましょう。ふかかわるといつの間にかうまくいくなら必要な契約をされます。詳しい話を聞くまでもなく断りましょう。話だけでも聞いてくださいと誘惑してるかもしれませんが、断ってください。詳しい話を聞く時間は無駄です。それならあなたが世代ではないですかと断っておいてあげましょう。これだけで不要な金銭トラブルのリスクを少し減らせます。絶対儲かるという話は全力で言える。お金に愛される人になる30の方法、その16、一見の愛人できない人はお金持ちにはなれない。お金持ちはお金を愛人することがあります。お金持ちになったらお金を愛人しているのではありません。お金を愛人しているからお金持ちになりました。お金を愛人する気持ちは一見の使い方であります。一見ならあなたはどうしますか。一見の感情は残念ですがお金持ちにはなれません。一見であってもお金はお金です。一見ならつまりは100円です。100円なら立派な買い物ができます。一見だけでは何もできないと思いますが誤解です。募金箱の金銭がいいのです。コンビニや役所などに設置されている募金箱にお金を入れれば少なくとも無駄にはなりません。たった一円でも一円分の所得はできます。非常に小さな金額ですが社会に貢献できたのは事実です。たった一円でも世の中の人のために有効活用ができます。いかにお金を大事にするかです。お金持ちになればお金を大事にする気持ちが大切です。お金を大切にする気持ちがあればじわじわお金も貯めます。もし身近に一円の教えればきちんと拾ってあげましょう。一円台ではなく一円だからこそと思って拾うことが大切です。それがお金に使える人の習慣です。たった一円でも大切にする。お金に愛される人になる30の方法、その17、身近に一円の教えても堂々と拾う人のお金に愛される。身近にお金を教えた時どうしますか。大きな金額なら誰も迷わず拾うでしょう。もったいないという気持ちが強くなり拾う人が大半です。ところが一円となると拾っても仕方ないと無視する人も多いはずです。一円だけでは価値が小さくて拾うことが面倒だと思ってしまうのです。しかし一円でもお金はお金です。身近に教えるまではどのように扱われているようでお金がかわいそうです。お金は世の中を循環する存在です。身近に教えるお金は何らかの事情があって社会から外れてしまった状態です。そのままではお金がかわいそうです。お金は生きがいを失い社会に戻りたい。誰か助けてくれと叫んでいます。たった一円でもきちんと拾いましょう。あなたによって本来の命を社会に戻してあげるのです。迷子になった子供を親元に返すようなものです。きちんと拾って社会に戻してあげるとお金は喜びます。それがお金を貸せるということです。見方を変えると立派な社会貢献の一つです。小さな金額でも見逃さない習慣がお金に対する習慣のようにします。お金にとっても拾ってくれた人は恩人に思えるでしょう。いずれ変わった形で金に恵まれるはずです。身近に一円を教えても堂々と拾う人のお金に愛されるのです。身近に一円でも教えたらきちんと拾う。お金に愛される人になる30の方法、その18、トイレットペーパーを出す人はお金持ちにはなれない。トイレットペーパーを出す人はお金持ちにはなれません。トイレットペーパーとお金は関係ないように思いますが誤解です。確かにこの年は別々ですが、朝ごとの考え方には共通点があります。その共通点とは、なくなる前に対処する習慣があるかどうかです。トイレットペーパーはなくなったら何とかするわけにはいきません。手元の紙によるような準備されているならまだいいのです。しかし、読むない状態でトイレットペーパーを出すと大変です。お尻を出すわけにはいきません。なくなったら何とかするのは完全にアウト。そうそう、なくなりそうだと思った時に読む準備したり、正しく取り替えたりすることが大切です。お金も同じです。銀行の真ん中がなくなったら対処するのは遅い。借金しなければいけなくなります。次回は悪化するでしょう。消費者金融や闇金に頼ったところでどんなことになりません。銀行の真ん中もなくなったら何とかするのは完全にアウト。こうした状況からトイレットペーパーを出す人は何年前に対処する習慣がないとわかります。つまりお金に関してもルーズでやることがわかるのです。トイレットペーパーも銀行の真ん中も同じです。何年前に対処するのか、何年から対処するのか、日々は似ていますが、人生を分けることが大きな違いのです。トイレットペーパーは出す前に予備準備するか、新しく考える。お金に愛される人になる30の方法、その19、カードの利用限度額を測定できますか。各種カードには利用限度額が設定されています。利用限度額とは一定期間のうちカードで利用できる金額の上限を指します。カードには次のような限度額が存在します。キャッシュカードの引き出しや振り込みカードの使い方は知っていても、両面の額に分散した人はいないようではないでしょうか。面倒だから、面倒だからできるだけ高く設定しておこう。案に考えがちですが、案には上限の引き上げは要注意です。当案にあったとき、両面の額まで使われてしまうことが、被害の拡大につながります。両面の額さえ高く設定していれば、被害を最小限に認めることができます。自分にとっても、最初に抑制できるため、金銭感覚を保つ働きもあります。両面の額は不利に感じる人が多いですが、セキュリティを考えると重要です。今一度、自分のカードの両面の額を確かめてみましょう。自分のカードの両面の額はしっかり把握しておくことです。歴史の面倒のように単純な案件になりますが、お金を管理する上では覚えておきたい数字です。利用限度額は以上設定しておくことはありません。周りの担当の全体に応じて定期的に直すといいでしょう。限度額の変更はカード会社に連絡するだけで手紙する場合が大半です。収入、生活レベル、セキュリティなどを総合的に考慮した上で適切な限度額を設定しましょう。カードの各種の両限度額を適切に設定する。お金に愛される人になる30の方法、その20、クレジットカードで借金額の1ヶ月の目安は、クレジットカードで借金額の1ヶ月の目安を設定しますか。もしくは意識していますか。もちろん人によって状況が異なるため使用量は異なるでしょう。クレジットカードのポイントを貯めたいと考える人は借金の金額も増えるでしょう。一方、どうも増えている人はクレジットカードの使用は慎重になるでしょう。状況は様々ですが、あくまで一般的な状況で考える場合、一つの目安があります。クレジットカードの利用は月収の 10% まで適切です。この 10% は、プリペイドシカードやデビットカードは含めません。プリペイドシカードもデビットカードも最初の場合があって、使用できるカードだからです。あくまで純粋なクレジットカードの使用として考えてください。クレジットカードはお金がなくても買い物ができてしまうため、最新は要注意です。月収の 10% を超えると、1ヶ月に5ドルから引き落とされる金額になり、月々の負担が増えてしまいます。当然、現金がなくて引き落とせないと、その情報は原則として永遠に残ります。もちろん、月収があれば、その分だけクレジットカードの使用も増やしていいでしょう。今一度、クレジットカードの1ヶ月の使用を確認してみてください。10% 以内に収まっているなら、ひとまず安心です。クレジットカードは月収の 10% までを目安とする。お金に愛される人になる30の方法、その11、小さな金額でも借用書をする姿勢と習慣が信用を生む。お金を借りるときは借用書が必須です。大きな金額では借用書をするのが当たり前と思います。ところが小さな金額になると借用書はいないと考えがちです。小さな金額なら別に失ってもいいだろうという欄があります。しかし小さな金額であれ借金は借金です。一円でも誰かが借りているなら借金があるという状態です。誰かのお金を借りるなら小さな金額であっても借用書が必要です。小さなお金を借りる場合であっても借用書をするでしょう。友人は借用書なんていないよと遠慮するかもしれません。それでも借用書はあった方がいい。小さな金額かどうかではありません。返済能力があるかどうかではありません。きちんと返済気持ちがあるかどうかです。きちんと返済気持ちが本当にあるなら小さな金額でも借用書をするのが適切です。小さな金額でもきちんと借用書をすることで友人は安心します。きちんとお金を返す気持ちがあるならと思い信用がります。借りる側としても借用書をすることでお金を借りた。返さなくてはならないという自覚を出します。公的な効力も発生して応用ができなくなります。返済の意思を高めることができるのです。相手から必要ないと言われても借用書をするでしょう。小さな金額でもきちんと借用書をする姿勢があれば借金をしながら信用を得られます。小さな金額でも借用書をする。お金に愛される人になる30の方法、その12、貯金より自己投資にお金を使うことを将来に指示する。将来のお金に借りるもの、それは貯金です。 お金があれば、手間や事故など万が一の出来事に対応できます。もちろん、その事態に備えた貯金は必要でしょう。ただし、貯金の少ない連動力を決めることです。最善な貯金管理するのはよくありません。貯金管理していると、貯金額は増やすが能力が見られません。仕事もしていないに新しい挑戦をしたいようになります。そういう人は会社から見て魅力的には見えません。会社から見て魅力的に見えるのは、やはり会社の利益に貢献する人物です。すなわち、自己投資をする社員です。稼いだお金を自己投資に際、自分の価値を高めます。自分から進んで勉強して、得た知識や技術を仕事に生かします。勉強の中では高めますが、自分の内定では知識は増え、能力も高めます。能力の高い人物であれば、会社は注目せざるを得ません。貯金より自己投資にお金を使うことを将来実施します。しかも、能力さえ高ければ、たとえその会社を辞めたとしても、他の会社で働いていきます。能力や知識財産は誰かに奪われる心配がありません。将来の心配をするなら、貯金するより自己投資です。自分の能力を高めるために、自分にどんどんお金を使いましょう。自己投資こそ本当の難しいになります。将来実施をしたら、貯金より自己投資を重視する。お金が一切一緒になる30の方法、その13、投資を始めるなら、まず損をしている金額を決めること。人に投資を始めると、今に冷静を保つための働きです。得したり損したりなど感情を揺さがる連続です。得をしているときはまだいいのですが、問題は損をしているときです。損をしている金額を決めずに投資を始めると、損を続けたときやめていいポイントがわからなくなります。人のことは死ぬまで損になると、なんとか取り戻したい気持ちが発生します。なんとか取り戻したいと思い始めたら、冷静さが失われつつある前兆です。もう少し、あと少しと思っているうちに損がどんどん膨らみます。やめた方がいいのではないかと思っても、悔しい気持ちが強さります。気づけば巨大な損失に陥っているのです。投資を始めるなら、まず損をしている金額を決めておきましょう。冷静であるうちに決めておくからいいのです。損をしている金額を決めていないなら、投資を始めてはいけません。そして、損が目安の金額までしたら、感情は無視して投資を終了します。どんなに悔しくてもやめます。損切りでいいのです。自分の判断が誤っていたことを認めることは最高ですが、必ず守りましょう。損をしている金額さえ決めておけば、投資に失敗することがあっても、大失敗では避けられます。安全に投資をするための基本ルールです。投資を始めるなら、まず損をしている金額を決めておく。お金が一切損になる30の方法、その14、無駄な保険に入っているなら、間接的に投資しているのと同じ。世の中には数多くの保険が存在します。生命保険、損害保険、地震保険、火災保険などです。社会人なら万が一の保険に備えて何らかの保険に入っている人がほとんどでしょう。しかし保険に入っただけで満足していませんか。保険は以上入ってずっとそのままにするのはよくありません。加入当時は適切であってもその後の環境の変化で必要な保険が変わる場合が少なくありません。保険は入っているから安心と思い込んでいると無駄な保険に入っていることに気づきになります。保険は保険料が高くても効力が発生しているため無駄という認識が薄いらしいです。無駄な保険に入っているなら間接的に投資しているのと同じです。保険は入ってそのままにするのではなく人生の節目に応じて直しましょう。特に大きな人生のイベントでは見直しが必要になるでしょう。例えば就職、結婚、出産などです。必要な保証が変わるタイミングではふさわしい保険も変わります。そのままでいいと主な現状維持でいいのですが、場合によっては健康がふさわしい場合もあります。保険を見直すと家庭の負担が軽くなる可能性があります。保険料がわずかでも安く済むなら立派な節約なのです。保険に入ってそのままにするのではなく人生の節目に応じて見直す。お金が一切一緒になる30の方法、その15、感情のコントロールができない人はお金のコントロールもできない。お金のコントロールと感情のコントロール、この2つには密接な関係があります。お金のコントロールはいかに感情をコントロールするかでもあります。欲しいものがあった時、衝動買いの気持ちを抑えなければいけません。欲求のまま買い物をしていると、お金はいくらあっても買えません。投資の時、金さえする寝起きに汚さないように注意が必要です。喜んだり、落ち込んだりしていると、すぐ疲れて正常な判断をしない冷静な場合ができなくなります。お金持ちになりたいと思って身を張っていると、お金は消えるためです。みんな、先手を気にして高級品になっていると、一生貯金はできません。感情に振り回さず、常に冷静に判断しなければいけないのです。さて、このことから重要なことが見えてきます。逆に言えば、感情のコントロールができれば、お金をコントロールする最低条件なことなのです。お金に使えるためには、まず感情のコントロールができるようになりましょう。常に冷静を心がけます。みんな、先手は気にしません。周りから様々なことを言われても、必ず自分の判断で買い物をします。自分が空気になったイメージを持つとコントロールしやすくなります。感情の起伏が激しい人より、常に冷静な人の方がお金に使えるのです。お金をコントロールするために、感情をコントロールする。お金が一切一緒になる30の方法、その16、お使いで保険に入るのは失敗しにくいようなもの。保険業の友人がいると保険の営業をやっています。保険の営業は身近な人をターゲットにするのが鉄則です。友人は甘いことであなたを勧誘してくるかもしれません。おすすめの保険がある。入らないとその。ダメならすぐ解約しても大丈夫。今ならとりあえず最初の3ヶ月分の無料。ここにサインをするだけ。仲間に友人から言われるとまあいいかなと思うかもしれません。しかし、ここが要注意。仲間に友人から勧められても必要なければ断ることです。断りにくいかもしれませんが、その感情を引いていることです。保険とはお付き合いで入るものではありません。将来のために備えて入るものです。人生設計は人それぞれですが、保険という判断も人それぞれです。いつもお世話になっているからという理由で保険に入るのは失敗しにくいようなもの。保険は人生で最も高い買い物の一つです。統計データによると人生で高額な買い物の一番が今の購入であり、次に保険と言われています。高額な買い物である保険のお付き合いという理由で決めるのは賢明ではありません。ずっとお金だけが消えていき、いつもお金がなくて苦しみます。いろいろなものを買わせて一文無しになります。収入の給はいいですが、あくまで参考です。必要なければいくら仲のいい関係であっても断る勇気もそうです。断ったかができる理由ならその程度なんです。お付き合いという理由だけで保険に入らないようにする。お金が一切一緒になる30の方法、その17、本業を転職して副業に手を出すと戸惑いになるだろう。少しでもお小遣いを稼ごうと副業に手を出す人もいるでしょう。小さな金額しか稼げないと思われる副業ですが、時給だけで考えると本業より稼げる場合もあります。例えば作家です。作家の本業は本を書くこと。この書いてでは印税がありますが、一冊を書くには時間がかかります。時給で換算すると、実は大したことがない場合が少なくありません。出版物が少ない場合、アルバイトしていた方がまだ稼げる場合もあります。一方、作家になると講演という仕事が舞い込んできます。お小遣いを稼ぐには上位副業です。しかも講演は短時間で大きく稼げる場合が少なくありません。では、講演ばかりすればいいではないかと思いますが、そこが重要です。講演に呼ばれるのは作家という本業での活躍になっていることです。講演ばかりしていると作家という本業が遅くなり、いずれ呼ばれなくなります。最終的に本業でも副業でも稼げなくなっているという窮地に陥るのです。本業を転職して副業に手を出すと戸惑いになるでしょう。どの分野でもそうです。本業があっても副業です。本業で実力を見せて稼げる方が長期的に安定し、よく稼げます。副業に手を出すなら本業をしっかりやった上で着手することです。もし副業がなくなっても本業が保険の役割を果たすのです。本業を転職して副業に手を出さない。お金が一切一緒になる30の方法、その18、お金持ちになりたければ喧嘩をさせるためにお金を使う。喧嘩は苦悩です。喧嘩をしても得がありません。喧嘩という手間が増えるだけでなく、無駄な時間や体力も消耗します。お金に快適にも精神的にも否定するだけ。否定すれば回復にも時間もかかるでしょう。場合によっては傷をつけてしまうこともある。ささいな喧嘩で自分の評判を落とすとビジネスに支障が出る可能性もあります。喧嘩で勝ったとしても相手は不快感が残ります。喧嘩が勝ってもならば悪いままになるのでは意味がありません。恨みが残っているといずれ別の形で仕返しがあるでしょう。そしてまた喧嘩になる時間です。時間とお金、体力など無駄な消耗が増えるため貧乏になる可能性が高くなります。貧乏にこれを喧嘩をします。よく喧嘩をするから貧乏になります。お金持ちになりたければ喧嘩をするためにお金を使うことです。そういうお金の使い方は無駄になりません。トラブルを減らすことにお金を使っても体力や時間の節約にもなり、結果として多くのお金を節約できます。喧嘩をすることができればビジネスをスムーズに進めることができます。できれば信仰を深めることにお金を使った方が得策でしょう。敵を使わず味方を増やすためにお金を使うことです。喧嘩をされるためにお金を使う。お金が一切一緒になる30の方法、その19、信仰を深めるお金に無駄はない。友人と会うと大変将来にお金がかかります。当然、出かけたり、買い物をしたり、食事をしたりなどです。一緒に美味しいお酒を飲みながら、会話を楽しむこともあるでしょう。年賀状や誕生日プレゼントなどもお金がかかるでしょう。友人関係を維持したり、兼ねたりするのはお金が必要です。どうかそのお金を無駄とは思わないでほしい。信仰を深めるお金に無駄はありません。些細なことに使ったお金でも一緒に楽しむことで貴重な思い出をすることができました。お金の案内や意見を思い切り交わし、理解を共有できました。この時、お金を友人に伝えたと言えるのです。貴重な財産です。お金に同じ思い出を共有するのは、恋人同士の悩みをするようなものです。同じものをお金で共有しているのです。死ぬまでいません。どこに盗まれることもありません。思い出そのものが宝物です。思い出があることを友人との仲間も深めます。手紙がたくさん増えるのです。友人は人生の豊かさを深めるために必要な存在です。テーマパークは一人で行っても面白くありません。友人と行ったら楽しみです。友人のおかげで悲しみは安全し、元気や勇気の源になります。信仰を深めるためにどんどんお金を使ってほしい。信仰を深めるために無駄はないんです。信仰を深めるためにどんどんお金を使う。お金が一切一緒になる30の方法、その30、この世で最も同一する会議団の同志たちとは、この世で最も同一する会議団の同志たちとは何か、それは自分です。自分の同志は最も場合に合った同志たちです。世界中の同志としても、これほど素晴らしい同志たちはありません。お金を生みる源泉は自分です。その自分の内定を得ないとお金を稼ぐことはできません。例えば本です。本日は1500円程度、小さな金額ですが、多くの知識や知恵を学びます。 失敗しなければ学べないような知識や知恵を前もって効率よくなれるのは素晴らしいことです。習い事も素晴らしい塾講師の一つです。習い事は教養や技術を高めることに役立ちます。ウェブサイトの作成を学べば世界の旅行発信になるのです。語学旅行になれば海外からの情報収集ができるようになります。旅行も素晴らしい塾講師です。旅行で体験を増やしたり知恵を広げたりするために役立ちます。塾講師はまだまだ他にもあります。映画を見れば普通では味わえない非日常的な経験の数を生み出してくれます。美術館や博物館に行ったり舞台を見に行ったりすれば芸術的感性を高めてくれます。学ぶ意識を持った芸術鑑賞は多くの気づきを与えてくれるでしょう。投資に関しては大切なノウハウです。にもかかわらず、大胆なのです。どれも緊急ではありませんが、重要なことです。自分のためのためにもっともっと自分にお金を使いましょう。投資で他のメーカーに迷ったら自分の投資を優先するのは何ですか。この1ヶ月間、あなたはどのくらい自分にお金を使いましたか。自己投資に締め切りはありません。自己投資は今からでも学びます。自分に使ったお金が多ければ多いほど成長に変わります。そのお金が将来何倍にも返ってくるのです。もっとも自分に投資する。お金に使える人になる30のことを、まとめ、その1、最初からお金を考えるのではなく、まず自分の所得社会に出すことを考える。その2、絶対儲かるという話は全力で練る。その3、親に使うお金だけは出しを信じずしっかり使う。その4、お金を払う立場でも腰を低くしてお願いする。その5、人と違うことをする。その6、もともとことに強い性格はお金持ちになる素質だと考える。その7、お金持ちに対する正しいイメージを持つ。その8、貯金が限度を超えれば残りのお金は積極的に使う。その9、得点に惑わされないようにする。その10、持ち家と賃貸の持ちが自分にやっているか総合的によく考える。その11、長財布を持つ。その12、お財布を取り出すとき指を投げる癖をやる。その13、お財布のお財布の入れ替えルールを統一させる。その14、働くうちに働く。その15、買った1円でも大切にする。その16、道端に1円でも押していたらきちんと拾う。その17、トイレットペーパーは出す前に料理を準備するから新しく買える。その18、カードの隠し物の両面の額を適切に設定する。その19、クレジットカードは月収の 15% までを目安とする。その20、小さな金額でも借用書をする。その21、将来出世をしたければ貯金より自己投資を重視する。その22、投資を始めるならまずその指定金額を決めておく。その23、保険に入ってそのままにするのではなく人生の節目を置いて見直す。その14、お金をコントロールするために感情をコントロールする。その15、お付き合いという理由だけで保険に入らないようにする。その16、本業を出してまで副業に手を出さない。その17、最も自分に投資する。その18、少なくてもいいから教養として本を読む習慣を持つ。その19、本を読んで学んだことを行動に移して1万分の1の人間になる。その30、本を読んで行動したことが伸びなくても成功するまで諦めない。